ラジオ日経リスナー感謝ウィーク、岡崎鈴木のマーケットアナライズチューズデ
ー。皆さんこんにちは、桜井彩子です。12月17日冬の夜、いかがお過ごしでしょうか。岡崎さん、まだ全然始まる、笑わないでくださいこの時間は岡崎鈴木のマーケットアナライズチューズデーをお送りします。パーソナリティは最初から笑ってしまった、はい、金融ストラテジストの岡崎亮介さん、はい、
本当にやったんですね、これやるんですね、この番組ね。冗談と最初持ってたんですけどね、はい、はい、岡崎です、よろしくお願いします
はい、そして証券アナリストの鈴木和之さん、
こんばんは、鈴木和之です、よろしくお願いします。
そしてラジオ日経、鎌田新一記者です。
お邪魔申し上げます、鎌田でございます、よろしくお願いします。
はい、お願いします。毎週月曜日午前11時35分から放送している岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー、本日は火曜日ですが、はい、進出いたしました
さっきから笑ってばっかり
そうなんです、
まだ冗談だと思ってる
けど、いやいや本当です本当です、はい、ラジオ日経リスナー感謝ウィークということで、うん、特別番組としてお送りいたします。ね、月曜日だけでは足りないという声が多くてですね、
リクエストが多かったですね。
そうなんです、
そのリクエストにお答えする形で、
そうなんです、
この番組を特別編としてお送りいたします。リクエストがあればやってしまうという事実は残りました。
いや、やっていいならやりますよそれ
やりますよ本当に
どうですか、現場終わった後にいつもやってるんですけれども、うん、こうやって夕方の、ロンドン市場などでの売買がさあどうだっていうようなヨーロッパ時間で、うん、お仕事やるっていうのはいつもと違いますか。
いや、 やっぱりでもね、ちょっと1回緩んでるんでね、今日も別にまだお酒飲んでるわけじゃないんですけども3時で終わって、まあ、正式セーブルと大体私なんか3時半ぐらいでですね、一旦まあリフレッシュしてですね、ぼーっとコーヒー飲んだりとかね、今日パン食べましたけども、まあ、そこで一回緩めるんで、ちょっといつもとは違うトーンですね、ちょっといつもよりもちょっと口が滑っちゃうかなっていう、その
どんどん滑らしてますけど、どんどん滑らしてます、言っちゃいけないことなんかも言っても責任は全部私が取ります。
本当ですか本当ですね。
で、とりあえず年内、うん、まあ8日間しか、明日からもう8日間しか株式市場ないんですよ、
はい、
で30日大納会に向けて、うん、どんな株式市場、どんなこと考えながら戦っていけばいいですかね。
あ、もういきなりそれ言うんですか。
もういきますよ、そのもう顔を聞きたがってんですから。
あ、そうなんですか。
真剣にもう
心配することないですよ
全然問題ないですか。
問題ないですよ、基本的には。基本的にはね、そんなバカなことね、今誰もしないですよ、今日北朝鮮以外は。
今日なんか某番組では、ええ、ラスト10秒で、ええ、その締めの言葉10秒いかないですかって言って、
そうい
うふうに、おっしゃった。
いきなり最後振られて、ええ、これからどうですかねって、いや心配ないですよって言って、
でそれで終わっちゃったんですよその先がその先はどうなんね、その先はここでいきましょう。
まあね、ほんとでも今日もいろいろありましたからね、そういう意味じゃ、まあ猪瀬知事もね、
本
当に今日はね、あれが一番おかしかったんですよ。
いや、しかしこれはね、経済の政治はなかなか馴染まないんですが、これ見ていて不謹慎なんですが、
ね、5000万入らないかカバンにいくらつったのも入らないと、入れたら入れたら今度は閉まらないとか言って
この猪瀬都知事の問題が、例えば都知事がこれから辞任するとか、そういうのも、まあ、可能性として非常に高くなっているようだという話もありますけれども、それによって国内の政治問題だなんだということで、株価にか悪い影響
ないですね。全然ないですね、全然関係ないと思いますね東口国原さんでしたっけ、もう早速もうね、余裕しゃくしゃくでも立候補する気なんでしょうね。もうあれも面白い。でも東京のね、お客って笑わなかったですからね、そのまま東のギャグがね受けるかどうか分かんないですよね
政治はもう自民党がほとんどあまり揺らぐことはないんでしょうね。ありますか。ないと思います。ですから大丈夫じゃないですか。
ねじれる外相ってすごいことですからね、世界中でここしかないかもしれないですからね、日本はあんまりそんなこと細かいこと気にすることはないと思いますね。えそんな中でやっぱりこう2014年を考える、今日はそういうテーマですか。
そうです、来年に焦点を当てて、どんな株式市場、金融マーケットになるかということで、皆様、お聞きの皆様がどう戦っていくか、そのあたり の指針を示していただければ光栄でございます。
わかりました。
はい、それでは番組進めていきましょう。この番組は株365の豊か商事の提供でお送りします。岡崎亮介の 来年のストラテジーエコーが入りました。
これ台本には桜井叫ぶって書いてある。桜井叫ぶ、本当に叫んだ叫んだエコーが入った。
エコーが入りました。いやちょっといい感じですねこれ、はい、じゃあということで、はいはい、そうです、はい、あのいつもの今週のストラテジーを伺っているんですが、今回はですね、うん、もう少し大きめのストラテジーということで、来年1年間投資家がどんな観点でストラテジーを立てればいいのかという。
言っちゃいますよ。ねえ、尺何分もらえるんですか。
え、8分です。
8分で、はい、8分で来年を語れと、はい、無茶ですよそれはね、本当にね。まあまあいいですけどね。じゃあまあ分かりやすい話から言いますけどもね、相場勝ちたかったら、いやもう自分の私の経験なんですけど、普通じゃ勝てないですからね。普通の考えじゃ当たり前の話ですけど、これ説教してるわけじゃないけど、普通、我々も普通のこと言ってて絶対勝てないですよ。そのテーパリングだとかで増税とか、こんなことを当てても全然勝てないですね。
普通ってどう？
みんなと同じことですよ。だってね、例えばあの2007年からね、サブプライムローン爆発してリーマンに行くじゃないですか、はい、あれ鈴木さん覚えてくれてると思うんですけども、最初私どっかのセミナーで、スーパーサイクルが壊れたみたいなこと言ってて、ね、アメリカの不動産が破裂するみたいな話をね、あの瞳行動かどっかでですね、
2007年の2月でしたかね、パンローリングの会社
さん、そうそう、それでみんなの前で延々ですね、大爆発してやらことになることやって、みんなシーンとして このバカ何言ってんだみたいな話をしたんですよ。
正直言ってやっぱりちんぷんかんぷんだったでしょ。あったように思います。
なんですけど、あれ要するに普通じゃないことがほとんど狂人のたわごとから始まるんですよ。でもそれを言った私もリーマンショック、リーマンという会社が潰れるまでは予想できない、つまり、うん、なんかわかんないけども普通でないことが始まって、それが連鎖が連鎖を呼んで最終的に大爆発を起こしたっていうのが2007年なんですよ。例えば98年のロシア危機だってそうですよ。最初タイがなんかの株が下がってるぞと、インドネシアでなんかこれもうなんか政治家の汚職がひどいぞとか言ってですね、で私もその時ファンドマネージャーやってましたけども、全然関係のない理由で、いやこれ円高だなとかですね、株安だなとか、なんか変なこと起きてるんじゃないか、やってるうちに掘っていくと掘っていくととんでもないのが見えてきて、最後ロシア危機 LTCM が大爆発、こうなっていくんですよね。
でも岡崎さん、みんな違うことやりたいと思ってるけど、うん、なんでそれ気づくんですか。でなかなか気づかないじゃないですか。
いやそれは気づいても気づく直感があるんだけど、そうじゃないって言われちゃうからですよ。
あ、
新聞とかテレビとか偉い先生とか専門家に
大丈夫ですって言われて、あ大丈夫なのかって、
まあ、大丈夫かって言われるよりもね、こっちが危ないとかね、違う方を見ちゃうんですよみんなね。で、まあ、我々のラジオもそういう意味じゃ、もっとね、皆さんのリスナーの声にね、耳傾けなきゃいけないだろうし、で、もっと、私がなんかやたらでかい声で喋ってみるかもしれないけども、もっと鈴木さんも桜井さんもですね、もっと自分の直感みたいなもので、本当におかしいなと思ったら、やっぱりそこを掘っていった方が面白いわけで。で、来年のストラテジーっていうと、普通に考えりゃ、普通のことしか出てこないんで、もっと違うことを考えた方がいいですね。もっと違うことは何かっていうと、例えば今見てないことで、今見てないこと何ですかって言ったら、私の場合言うとヨーロッパ全然見てないですね。ヨーロッパもう大丈夫と思ってたんだけど、こういう時に限ってヨーロッパの危ないものが見えてるだろうし、
そうですね、ヨーロッパは今見てないですね。
あともう一個言えば、さっき言いましたけども、ねじれ解消して自民盤石と思ってたけど、本当にそうかと、うん、この間の秘密保護法本当に大丈夫なのかと、であれってとんでもないこと起きるんじゃないかっていう人もいないけれども、やっぱりそういうことを考えなきゃいけないですよね。で、そこがまあ資格であって、で、今のところそれがまだはっきり出てこない。こういうものってのは出てもですね、半年一年かかりますから、それで言うと、向こう半年、消費税増税が始まる4月、これぐらいまでは行くでしょうね、上に。
うん。
と思っていいと思う。まあそこまで消費増税のことは心配だって言って連中が多いから、多分そういうのは無視して済むんじゃないかと思いますね。
消費税心配だと言ってる方々が多いからということですね。そこで、でも、とりあえず、まあ、そこまでは大丈夫だと。うん、マーケットは、プラス方向、上向きの力
が。リスクまで増えていくだろうし、それこそ日銀がもっともっと、緩和まで増やすだろうし。あと、今、ちょうど今日の夜から行われる FOMC だって、
はい、
うん、きちっとしたこと出ると思いますから、ね、バカのしないと思いますよ。で、まあ、3月になるか1月になるか、これをね、経済のデータが決めることなんで、今あまり議論してもしょうがない。しかし始まったとしても、それが脱線するようなですね、道を壊していくようなパターンにならないでしょうし、ここまでは大丈夫ですよ。で、道が壊れるとしたらですね、とんでもないとこから 穴が開くわけで。
そうですね、うん、いつもそうですね、予想されてることの通りにはまずならないです
もんね。と思いますよ。
予想されてないことから全てが始まるわけで、で予想されてないことを予想するのはすごく難しいというところにまた戻ってきちゃう。
そうそうそう、戻ってくるわけで。でもそれやっぱり走っててできるだけ先頭走った方がいいわけで、うん、先頭走ってないとね、どこにね石ころがあって、どこにね崖があって、どこの木が壊れててとか倒れててとかですね、見えないですからね。だから我々の仕事はそれだと思うんですよね。毎週毎週月曜日とにかく一番前走って、まあ、つまずいて転ぶかもしれないけども、そこを続けていくと。まあ、
当たり前のように出てくる日本の消費税率引き上げですとか、アメリカの方の経済状況ですとか、そういったところよりも、まぶり耳にしたことがないような話、そうするとギリシャなんていうのももう随分聞きましたから、あんまり材料にならないという状況で。で、ヨーロッパで言うと、まあ、ドイツは選挙終わったばかりだし、スペインも結構データはあるし、じゃあ、フランスですとか。
あ、そう面白いですね。
そういう感じの。フランスの、原子力発電所関係のところで、何らかの話が出てきた場合に、まあ、こんな抽象的な話してもしょうがないんですけれども、そんなところで、こう、あれ?というような話が出てきたかどうか。
そこでね、今ね、曲がりそうになったんで、ね、訂正すると、事故とか、それから災害とか、戦争とかで予想しても意味ないですよ。わかるわけないんだから。
そうですね。
で、そう、予想しなきゃいけないっていうのはやっぱり人間の悪事ですよ。人間のやることですよ。人間のやることでどっかほころびがないかとかね。人間のやってるところで、例えばどっかでもうすでに不正会計が行われてるとか、あるいはデータの改ざんが行われてるのもいいし、あるいはみんなが見てない経済ですごく変な動きが出てるかもしれないし、もうすでに言うと、例えばヨーロッパの株価って今全然バラバラの動きをし始めましたしね。まあそれでヨーロッパがすごく気になってしょうがないんですけども、日本国内だってあると思いますよ、いろいろ。今日だっていろんなのありましたからね。
岡崎さん常々なんか、何か、困ったらデータに戻るみたいなことをおっしゃってますけど、それはそういうデータを常に集めて見ておくっていうことなんですか？
あのね、年がら年中見てたらね、目悪くなっちゃいますからね。頭おかしくなっちゃう。あんま見ないんですけど、でも一応どこに行けば何があるかぐらい知ってた方がいいですよ。ガイドブックみたいな、
ある場所みたいな、
ここに行けばこれが見れるみたいなものをいくつも
持ってるから、気になった時に取りに行けるっていう、
そんな感じ、そんな感じですね。で、ずっとね、毎日毎日ね、いろんなものをノートにつけてたらね、朝始めて夜までかかったらですね、一日それに終わっちゃうわけなんで、そこまでやる必要ないと思う。しかし、何かあった時に、例えば、ここに行ったら、もう今はとにかくネットの時代ですからね、何があるとかいうのは全部わかれば、それで不安は解消されますよね。
台本には6時4分まで岡崎さんの、一人語りというふうに、あと2分、あと2分です。まあ、株は上向き。で、為替、
円安だと思います。
為替、円安方向。それから、水準的にはいかがですかね。
いや、順調に今のペースでいったら110円台がとりあえず見えてきて、はい、でアメリカのまあ金利がやはりもう一伸びして、でアメリカの金利に耐えれる経済にアメリカがなるか、うん、例えば 3% に今耐える経済になりつつありますけども、 3.5% の10年金利に耐えれる経済になるかどうか、 4% に耐えれるかどうか、まだ耐えられないと思いますけどね。で 4% になるということはやっぱり 2% ぐらいの消費者物価が上がってきますからね。でそれぐらいの、それを多分倍いける、もっと利益を出さなきゃいけませんからね、 EPS でいうとですね。そういう形になるにはもう少し時間かかると思いますけれども、ただいずれにしても円安方向にどんどんどんどん円は外へ外へ出てけ出てけって押し出されてますからね、続くと思います。
まあ、株にもう一回戻しますと、大枠で業種的にはどうですか、興味あるのありますか。
いや、引き続き日本は不動産ですね。
不動産株ですか、
これはもう上場みたいですね、いくらでも伸びますからね、お金を。
まあ、年前半アベノミクス最初の1年の春先まで良かったんですが、年後半あえて不動産株ちょっと静かな動きでしたけど、
ね、まあ他にね、例えば IPO とかもそうですけどね、成長の方にお金が行きましたでしょ、成長の方に行くか不動産みたいな方にお金が、この2つだと思うんですよね。結局アメリカの経済で起きたものの凝縮版が起きてますから、アメリカの経済で起きたことっていうのは、QE1、このあたりはずっとですね、配当の高いもの、高配当銘柄とかリートが買われてて、 QE3 になって、で特に金利が上がる、テーパリング始まるかもしれないと言われたあたりから、新興企業株あるいは小型株にぐんとお金が、
ね、
そうです。だからリスク性の高いお金ですよね、そっちのお金が行くわけなんで、日本はもう大慌てで一気に、アメリカが5年かかったことを2年でやろうとしてますからね。だから不動産とかリートとかに行ったり、あるいは IPO に行ったり、新興企業に行ったり、ミクシューに来たりとかっていう感じですよね。
わかりました。
はい、以上岡崎亮介の来年のストラテジーでした。誰でもわかる株365。
ちょっと今照れが入ってますちょっとねもうちょっと叫ばないんじゃないですか、ねはい、
精進します。はい、はい、ということで本日ゲストをお迎えしております。東京金融取引所証拠金営業部株価指数グループマネージャーの増田健さんです。増田さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。
さあということで今日は増田さんにはですね年末年始の間でも売買できる株365について教えていただきたいと思うんですが、
はい、
まずは何からいきましょうか。岡崎さん、
まずこの株365とはそもそも何なのかっていうのからですね初めて聞く人のために教えてあげなきゃいけないですよね。はい、
そうですね、株365、あまり聞き慣れない、商品かと思います。こちらはですね私どもの運営しております東京金融取引所、が上場しております株価指数取引の愛称でございます。現在ですね日本の代表的な株価指数である日経平均、それとドイツの DAX、それとイギリスの FTSE100、それと最後にですね中国の FTSE 中国25と、一体世界4カ国のですね世界4カ国の株価指数が取引可能ですと。こちらですね、株価指数取引はですね大きく分けて2つに大きく分けられます。こちら1つ目はですね従来からございます、日経平均先物のような、1日の中で頻繁に売買を繰り返す、いわばですね短期売買志向の強いですね、デイトレーダー向けの市場、はい、こちらとですね2つ目こちらがですね、ETF とか投資信託に代表されるようなですね、配当金を受け取りながらじっくり値上がりを待つとこういった中長期的なですね投資型の商品と、こちら本日ご紹介いたします株365こちらはですね、これらの両方のメリットを合わせ持つ、いわばですね、いいとこ取りのようなですね今までになかった新しい画期的な取引として注目を集めております。
これ気をつけなきゃいけないのはですね、
はい、
これこの株365、増田さんのところに東京金融取引所さんに電話しても取引できないんですよね。
はい、さようでございます。
当たり前の話ですけども、はい、一旦ここには証券会社さんが入って、はい、普通の株式取引と同じようにその証券会社さんの方に注文してから東京金融取引さん
に行く
わけですよね。
はい、はい、私ども株365をですね取り扱っている取引参加者さんはですね現在8社ございます。こちらでですね、お客様が口座を開設していただいてですね、こちらの口座に必要証拠金を差し入れていただいてそれから売買をしていただくといった流れになります。詳しくはですねクリック株365のですねホームページをご覧いただければと思います。
ホームページ今こちらでパソコンで立ち上げているんですが、はい、クリック365
はい
というのがあって、
はい、
クリック株365
というのがあってます、はい、
これクリック365と違うんですよね。
そうですね、クリック365というのはですね、私ども東京金融取引所の上場しますですね、取引所の FX 取引ですねになっております。こちらの兄弟商品としましてですね私どもクリック株365、いわば株365でございますね。こちらを日経平均等のですね株価指数を対象とした、クリック365 FX で非常に親しみのある、ヒット商品なんですけどこちらを株に応用した兄弟商品としてちょうど上場がですね11月22日で3年を迎えましてですね、いわばまだ発展途上の市場となりますんで
3年ですか。
はい、
クリック株365では日経225を売買することになります。
そうですね、はい、
日経平均先物あるいは上場投資 ETF との違いというのはどういうところにありますか。
はい、まず最初にですね、大きな、違いですねこちら配当金の授受にあります。まず先ほど申し上げられましたですね、日経平均の先物取引の場合は配当金は発生しません。
はい、
こちらですね株36の場合はですねこちら、配当金が受け取れます。ちなみにですね昨年1年間でですね配当相当額はおよそ1年を通して2万円となりましてですね、配当利回りは大体年率換算に、直しますと 1.6% 程度の配当利回り換算となります。それとですね株365こちらはですね先物と違いまして決済期限がないのが大きな特徴でございます。日経平均先物取引の場合ですね、1年の間に、いわば SQ スペシャルコーテーションというですね3、6、9、12と3ヶ月おきに決済期限が訪れます。そのためですね、最長で3ヶ月、しか保有することができません。例えば買ったものがですね評価損が出ていたとしましても、その3ヶ月の決済期限が到来したときにですね一旦損失を確定させなければいけません。ところがですね私どものこの株365こちらはですね決済期限がないので、そういったことを気にするなく、投資が可能となっております。いわばですね現物の株式と同じように、配当を受け取りながら、決済期限がなく、そういった心配をしないでですね持っていただくことが可能となっています。で続いてですね先ほどの ETF との違いですね、
はい、
ETF 取引のとの違いですねこちらは ですね、大きく異なるところが取引時間の長さというのが挙げられると思います。 ETF の場合は取引は、まあ、東証さんですので朝の9時から午後の3時までですね、お昼休みを挟みますと大体1日5時間程度の商いとなりますけれども、はい、私どものクリック株365の場合ですね、1日でほぼ24時間の取引が可能です。こちら1月1日の元日を除いたいわゆる国民の祝日に関しましてもほぼ24時間のお取引が可能ですので、まあ、非常に大きなメリットと言えると思います。配当金に関しましてもですね、 ETF の場合、大体決算期から大体 2,3 ヶ月後に受け取りとなりますけれども、株365の場合はですね、配当時の翌朝の朝一番、朝8時半にはですね、配当金が受け取れると、こちらも非常に大きなメリットとなっております。
ほぼ24時間っていうと、はい、株365の寄り付きっていうのは今8時30分
最後でございます。8時30分ですね、サイメックス SGX とかですね、はい、大正さんの先物に比べましても早く始まるという。
でお昼休み、はい、現物株にはお昼休みありますけど、株365にはお昼休みなくて、はい、ずっとやって午後3時に現物株終わってもまだやって、
最後でございます。
午後4時この時間もやってて
やっております。
ずっと入れて、はい、で終わり値っていうのは今は何時？
翌朝の6時まででございます。
翌朝6時。
はい。
ということはこの6時、午前6時から翌日の8時、次の8時半まで1時間半休んで。
2時間半。
2時間半、
ね。2時間半。ごめんなさい。ごめんなさい。2時間半休んで、はい、すぐまた取引が始まる。
さようでございます。はい。
ほぼ24時間と。
そうですね。私も計算弱いんですけど、ほぼ24時間と計算してます。
アメリカタイムとかヨーロッパタイムの株価が全部ここに反映するわけですね。
そうですね。この2時間半になんかビルがぶち崩れたりとかするとちょっとあれですけれども、まあ私はリスクはないものと言わざるを得ない状況におりますので。
最高ですよ。はい。こうでなきゃいけないですね。はい、マーケットは。
そこの間は目をつぶってるということですね。
すごいですね。もうほぼ24時間取引。はい、
ほらそうですよ。
国民の祝日もほぼ24時間と取引が。
関係ないですからね、世界の人々で、ね。はい、これ、はい、うん。そういう時代になってきた、もう、はい、もう象徴的な金融商品かなというふうに思いますよね。はい、それともう一つね、私はね、前からこれ、いつもみんなに言ってるんですけどね、データが全部開示されてる。これがね、この、株365のね、一番いいところだと私は思ってるんですよ。
そうですね。
他のね、こう言っても人の悪口言っちゃいけないんだけど、すぐ痛くなったけどね、日経平均とかの先物とかってね、昔のデータ分かんないんですよ、全部有料化されてて。はい、それをね、惜しげもなく、本当にさあ見てちょうだいって感じでね、出来高からですね、まあ、全部、4本で全部出してるんで、調べる気にはいくらでも出てくると。
これ、はい、ホームページの、東京金融取引所ホームページのトップページ、ちょっと下の方にスクロールしていくと、こう、各種データというコーナーがあって、はい、ここから入れば、その価格データ、
そうです、
縦玉データ、
そうです、
全て手に入ります、ね、
はい、
というコラボ36でございますけれども、はい、お正月、
はい、
もうじきお正月でございますね。
もうそうです。
もういくつ寝るとお正月、うんうん、何回言ってもしょうがないですけども
今年は日並びが良くて、
そこなんです。
9連休になっちゃうんですよね。
なっちゃうんですね。だけど株365は休まないと。
さようでございます。年末でありますと、大晦日31日もですね、翌年明けの翌朝の6時まで、1月1日のですね、6時までですね、お取引ができますんで、正月もですね、元旦を除いた元日というんですね、正確には元日を除いた1月2日の朝8時半からほぼ24時間の取引が可能です。1月2日3日、4日は土曜日ですんで、まあ翌5日6日が月曜日ですんで、まあ東京証券取引所に比べてもですね、まあいわゆる期間損失のないところでですね、まあ、昨年の年末から今年の年明けにかけてもですね、1月2日の出来高っていうのが非常に多かったです。ちょうどニューヨークが値段がパッパが飛びましたんで、そこを機会損失のないように取り損ねることないように取引が成立していったということが実例として挙げられます。
鈴木さん、お正月何してます？
はい、大体ゆっくり寝て起きて多分一杯飲んでますね朝からほろ酔いです、おそらく。
そこで岡崎さんの言った他の人とは違うことをやるっていうのがまさにこれね。
あ、そうそう、
あ鈴木さんが寝てる間に
やめてください私は
いいかもしれない。
私は人様並みのお仕事を過ごしたいと思います
まあまあそんなわけでね、
はい、
はい、増田さんということで本日どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
以上、はい、誰でもわかる株365のコーナーでした。それではここから岡崎さんがご登壇される株365の豊か商事からセミナー情報です。2つあります。豊か商事資産運用セミナー in 名古屋、日程が2013年の12月21日土曜日12時30分開場、13時開演です。会場は TKP 名古屋駅前カンファレンスセンターカンファレンスルーム 6A、 お申し込み連絡先は豊商事名古屋支店フリーコール 0120-174-365 0120-174-365 です。受付時間は同日祝日を除く9時から20時。講師は岡崎さん、そして増田さん、
よろしくお願いします。
はい。ということで、まずは、225先物取引よりクリック株365が有利な理由として、豊か商事が取り扱うクリック365の特徴に関しまして、225先物と比較し有利な点について、これ、増田さんから。
はい、
ご講演いただくわけですね。
株を枕にということですね。
そしてその後岡崎さんがご講演で、セミナータイトル、はい、異次元の金融政策と株式市場ということなんですが、はい。はい、まあ、今日はもう、あれですか？いいですか、内容については。
あのね、もう、はい、もういっちゃいますよ。
いっちゃいますか。
ね、12月30日の戦い方、はい、とりあえずおまけですね。あの一応、ま、真面目なっちゃいないけども、あのいつものようにこの異次元の金融緩和、金融政策、まあ、いろいろありますけど、2014年こうなるとかいろいろありますけども、ひとまず来てもらったら、うん、師走のですね、はい、慌ただしい中来てくださった方には、先ほどのお話じゃないけども、12月30日、2013年どう戦うかと、あ、31日だ、大晦日の戦い方、はい、大晦日の戦い方、それから1月2日 翌年の2日の戦い方、まああの過去のデータですけどね、
はい、
そういうのをお見せしてみたいなと思います。
これ増田さんにももっと詳しく教えてくださいって質問なんかしちゃって大丈夫なんですか？
どんどん聞いていただいております。まあ相場の方向感はですね、はい、あの岡崎先生の方にどしどし激励を飛ばしていただいて、
ここだけの話なんですが、はい、増田さんは以前前職がこうディーラーをやってらしたんですよね。本当は相場のことをもうたくさんたくさんものすごく話せるんですよ、は
い、でも取引所の方ね、
今は取引所の方です、
公正中立な立場
です、ね、はい、
なので仕組みについて質問したいという方はぜひ、
ありがとうございます、
はい、増田さんに、ね、質問してください、ね、
オフバランスで聞いてください。
トレードオフの状態ですね。
はい、そしてもう一つあるんですよ、はい、こちら豊か商事特別経済セミナー in 新宿、こちらは来年2014年1月25日土曜日、12時会場、12時30分開演、会場は新宿 NS ビル NS スカイカンファレンス。お申し込み連絡先は豊か商事池袋支店フリーコール 0120-964-124 0120-964-124 です。受付時間は同日祝日を除く8時から20時。セミナータイトルは円安株高をどう見る新時代の投資戦略で、同じく特別講演として増田さんからクリック365と株365の概要と特徴、そして若林 FX アソシエイツ代表取締役の河合道子さんから主要通貨の見通しとこれからの戦略について、そして岡崎さんから異次元の金融政策と株式市場ということで、まあ、新年も活を入れてくれる感じなんですね。
というかもうその時はガラッともう資料全面改定してですね、はい、あのお持ちしますので、はい、一番新しいものを皆さんにお届けできるのがこのセミナーではないかなと思います。
はい、ということで名古屋の皆さん、新宿の皆さん、ぜひご応募ください。以上、株365の豊か商事からセミナー情報でした。2014年のマーケットテーマ徹底検証、
だんだん慣れてき
て、はい、だけどもう最後なんです、はい、
3回叫ぶ、はい、
さあ、ということで投資家の皆さんが関心を持っているテーマについて議論していただきたいと思いますが、どんなテーマからいきますか。
まあ差し当たりまずね、今晩どうなるんだとかね、
FOMC が、
うん、いうことでしょうね、はい、何もないと思いますけどね、何もないんだけども、何もないわけないわけで、やっぱりどう考えてるかとかどうするかとかね、はい、きっとヒントになることを教えてくれて、なんでそんなことを教えてくれるかっていうと、ジャネット・イエレンさんもバーナンキさんも、もうあの壊れてほしくないから、
そりゃそうですね、
うん、マーケットが経済が、うん、みんなに暴れてほしくないからっていうやつですね。
アメリカ国民にとって最大の共通の財産がこうアメリカの株式市場である、
そうなんですよ、ね、
ということですから、そこをぶち壊すようなことはもう夢目するはずがない。
そう、
まあ、あの時々こうマーケットにアゲンストなことを発言したとしても、それはそういう意図があってやってることであって、うん、まあ、ちょっとね、まあ、バブルを冷ますとか熱気を、まあ、ちょっとクールダウンしろよってことなのかもしれませんが、良い方向に持っていこうと思ってるのは間違いないわけでありますので、だから今この瞬間は日経225先物株365あまり大きな動きは出てませんけどね、
うんうん、
まあ、やっぱりニューヨーク時間が始まってみないとわからないということなんで、ま
あ、日本人はね、あの、証券税制が、ね、引き上がるということで、ね、とにかく売ってるんですよ、
はい、
売って売って売って売りまくった2013年でしょ、うん、で売り切った後、ね、来年どうするんですかね、みんな
キャッシュ持ってます
、ね、
お金だけ持ってる。
ね、下がるの待ってるわけでしょ、みんなね。
そうですね。うん、解体弱気ってやつですね。
弱気ですけどね、はいはい。なんでこうなっちゃったのかなといつも思うんですよね。
あ、そうそう。あの FMC について私常々岡崎さんにお伺いしたいことがあったんですが、いいですか。
あ、どうぞ。
あのなんか私別の番組でいつもニュース、うん、最後の最後に、うん、今日の株価はこうでしたっていう概要みたいなのを読むんですけども、はいはいはい、その時に大体毎週このもう後半、今年の後半ぐらい。うん、下がっても上がっても FOMC のなんちゃらかんちゃらかとか全部それ
し
か
様子見て FOMC を気にして、
うん、なんかもう本当それだけなんですか。
あのね、辿っていけば確かにね、一番川上まで行くとそうかもしれないけど、決してそうじゃないですよ、うん、決してそうじゃなくて、だって FOMC は何を見て動いてるんだっつったら、アメリカ経済を見て動いてるわけで、アメリカ経済って何なんだっつったらですね、一人一人のですね消費であったりとか、一人一人のですね、投資であったりとか、あるいは企業 の設備投資とか活動であって、輸出とか輸入とかいろんなものが重なり合ってアメリカっていう経済ができていて、それを見て、ああでもない、こうでもない、こうしようか、ああしようかって考えてるのが FOMC なんですから。ですから、ここがぐるぐるっとこう回りますから、あの、FOMC のせいというかもしれないけども、でもみんなのせいなわけなんですよね。
うん、それだけ見てるわけじゃないってことですね。
そうです、
ね。
マーケットコメント、マーケット解説、うん、そういう立場なんですけど、うん、私なんかもよくやったりするんですが、あの、昔々はアラブの王子様が買ったとかですね、オイルマネが売ったとか、そういうことをよくあの説明のネタに使ったりしたことがありました。まあ、その時々の流行なんですね。今は雇用統計待ちとか、FOMC 待ちで上がった下がったをよく説明されがちなんですが。
5年前なんか何でも金融危機ですもん。
全部
金融危機で。金融危機がこの間去年までは、ね、欧州危機でしょ、うん、だってそうやって言葉を一人歩きするわけで、
でまた2014年なんか出てくるかもしれない、
新しいキーワード出ますね、
うん、それ出ました
ね、そういう意味じゃそのキーワード見つけた人が勝利者ですね。
ああ、ちょっと番組で見つけましょうよ。
黙ってましょうか
教えないって
教えない
見つけたかどうかもわからないです
あ、そうそう、じゃあちょっと次に行きたいと思うんですが、はい、次なんか大きい話題なんていうのが、
ね、次は杉さん、消費税
引き上げですね、うん、私はあちこち呼ばれて、こうどうですか、消費税の影響ありますか、ありませんかってこうご質問たくさん受けるんですが、私はないと言い切っちゃってるんです、うん、ね、消費税の影響はないというふうに言うんですが、大体皆さん不満そうな顔されてます。あると言った方が今は納得してくれるみたいです。
だってね、消費税の影響があるって言った業者さん、商売してる人、言い方悪いけど、なんとかしてくれ、消費税が上がっちゃったらうちの商売上がったりだっつって補助金もらうって、それは卑怯でしょ。
そうですね、
やり方として、ええ
ええ、でも現実に住宅業界、住宅ローン減税ものすごい大盤振る舞いしてますが、あれは消費税のためにって言って外引き出したみたいですね、
うん、まあそんなこんなでね、みんな損した得したっていろいろ揉めるんだけれども、しかしそれもせいぜい人の噂も75日、ね、おそらく梅雨が始まるとかですね、夏の前にはもうみんな忘れて普通の生活に帰ってますよ、
うん、
それが消費増税というものの本質だと思いますけどね。
昨日発表になった二次元単価、まあ、今朝日本経済新聞にも大きく出てましたけど、うん、中小企業が上向いてきてるんですよね、うんうんうん、一番最後の最後に出てくるっていうところが、消費税が上がるっていうのにこう上向いて、あそこが来てるってことはやっぱり相当強いなと思うんですよね、経済そのものが、
と思いますね。
だからね、消費税の影響は私はないと思うんですが、
ってことは2014年の企業業績っていうのは結構期待して、
業績は良いと思います。鎌田さんなんかさっきから聞き役ですよ。いいんですか。
あのデータで言うと、法人企業景気予測調査、あの企業あの見通しっていうのがあの先週出てたんですけれども、
はい、
あの大企業製造業で増益になるっていう見通しが 30% で、減益になるっていう見通しが、15% ぐらいというような状況で、今の段階だと来年増益を大企業は、見通している会社が優先になってます、
ね、はい、何パーセント今こう中間期 40% 増益だったんですね、全産業で経営常4割増益で、見通しとして通期で残り半年間を見通すと 20% 増益で、ちょっと下期ダウンするぐらいの慎重な見方なんですが、終わってみれば通期で4割近い増益は多分キープできるんだろうなと思うんですよね。一頃よく言われました、日経平均の EPS が1000円乗せる乗せないで、結局乗せなかったっていうのはこの中間期だったように思うんですが、多分こう通期で1100円ぐらいまでいくんじゃないですか。
来年度に1200円ということですか。来年の4月から始まる来年度で1100円というような
ていや、
この今年度でもうそこまで行っちゃうぞ。
2014年3月期ぐらいで行きませんか。
ああ結構強い見通しだと思うん
ですけど、比較的強いなと思うんですけど、
ね、もう 10% ぐらい、
企業は結構今利益を圧縮する方向に外、まあ、法人企業みんなそう考えるんですけど、利益出すぎてもしょうがないんで落とす方向にいますから、まあ、実際そんなの出ないかもしれませんけどね。
はい、なんかもっとワイワイ喋りたかったんですけど時間になっちゃいました。
そうなんですか。
まだ残ってますけど大丈夫です。あの最後、はい、あの鈴木さんのすごいもの残してありますからね、
はい、
最後の2分間ぐらいで鈴木さんのすごいコーナーを残してます。ぜひそれ聞いてください、
ね、はい、ということで一旦ですねこちらのコーナーは締めさせていただきます。ということで以上2014年のマーケットテーマ徹底検証のコーナーでした。さあそれではお知らせです。ラジオ日経では12月16日月曜日から20日金曜日までの、まあ、今週の1週間ですね、夕方5時50分から7時までをラジオ日経リスナー感謝ウィークと銘打ってマーケット関連特番放送しています。この中で iPad Air や商品券 NISA 関連書籍など200名様に素敵なプレゼントが当たる日経平均株価当てクイズを実施しています。ルールは簡単です。12月30日今年の大納会の日経平均株価の大引けを予想するだけです。応募期間は12月20日午後7時から26日水曜日まで、ラジオ日経リスナー感謝ウィーク特設ホームページで受け付けます。最も近かったベストニアピン賞の方1名様に人気のタブレット最新モデル iPad Air を、そして2番目に近かったセカンドニアピン賞の方1名様には商品券1万円分をプレゼントいたします。その他にもプレゼントたくさんありますので、詳しくはホームページをチェックしてください。どしどしご応募ください。さあということで、
はい、
最後のコーナーとなりました。最後は鈴木和幸の締めの言葉。
最後あもう一回あったじゃないですか。 あったんですね。
今びっくりしました。
締めの言葉、今年を締めて、来年に向けて、では私の言葉、リスクを取れるかであります。リスクをどこまで取れるか、うん、っていうのが来年の皆さん私たちの大きなテーマになるんではないでしょうか。
うん、
どこまでと、ここで言うリスクっていうのはファンドマネージャーの言うリスクではないですね。いわゆる危険という意味のリスクでありますね、
うんうん、
はい、リスクをどこまで取りますかっていうところです。もうちょっと私も思い切ったことを言ったり思い切った行動をしたりということをしなくちゃいかんなという年になりそうです。
ってことは鈴木さんはいろいろ問題発言をしてくれるっていうことですね。
しません。私はあの誠実を売り物としている鈴木和幸でございますので、
じゃあそこは岡崎さんに任せる感じで。
あ、そうです。岡崎さんがこう
2014年突っ走っていただ
く、走ると岡崎さんが走る、
リスクを取れるかっていうのは具体的に株価が下がった時に大きいトレンドはそんな変わんないだろうっていうようなことで平気に買っていくというような気持ちになるということ。
そういう捉え方ももちろんあります。
でもね、買いっぱなしだと息詰まっちゃいますからね。呼吸ですから、これもね、売ったり買ったりしなきゃいけないわけで、ね、やっぱりそういう意味じゃリスクを取れる人ってのは動ける人なんですよね。動かせるかと、あなた動きますかっていうとこじゃないですかね。
動くということですね、うん、要はあの冒頭に岡崎さん言ってました、人の考えていないこと、うん、新しい発想で行動するっていうのも大きなリスクのはずですよね。
そうです。人と違うこと、普通じゃないことするっていうのはリスクですよ、それは、うん、だけど少しでもいいからやってみる、やり始めてみるというとこじゃないですかね。
何がないでも信用取引で何倍立てすることばっかりがリスクではないなとは思うんですけどね。
それギャンブルですからね。
ああ、そうなっちゃいますよね、う
ん、勝負のために少しいつも少しずつ売買する癖をつけとくとか、そういうのっていうのはいかがでしょうかね。
ああ、いいかもしれませんね。
勝負をするって、何にも売買をしないで下がった時に買うぞ、下がった時にはリスクを取るぞと言って、ドンと下がった時に何にも売買してなかったら、いざとなると動けない
こともあります。できないですね。
手が震えてね、動けないですよ、大体。大体ウォームアップしてないとね、もう運動もと同じですからね、こんなものはね。
体温めとかないと。なんかちっちゃい動きの時にコツコツこうやっておくっていうの
は。まあ体を慣らしておくって言いますかね、うん。大事なことだと思いますよ。
来年私は、まあ、これ言葉としてで、キーワードとしてはね、やっぱりシニアとジュニアなんですよ。シニア消費、シニア世代の消費と団塊ジュニアの行動が、やはり今の、あるいは来年の大きな行動、流れを決めると。
大きいテーマですね。
シニアとジュニア。
うんうん、
はい。まあ、じゃあそんな感じで。
そんな感じで。そんな感じで。
さあ、ということで皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでのお話は
岡崎亮介と
鈴木和幸、
鎌田新一、
そして桜井彩子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。
さようなら。
この番組は株365の豊商事の提供でお送りしました。